Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、心の風通しについてお話しいたします。いよいよ立春を迎えました。その中でも今は東風、氷を解くという時期です。春の風が氷を溶かすということなんです。風流ですね。さて、東の風、これを胡地とも読みます。風の名前は無数にあるんですよね。順風、はやて、つむじ風など、風を表現した字というのはあります。海や山などの自然に包まれた日本は、これだけ多くの風の名前を使い分け、生活をしてきたんですね。例えば、仁王の裏風という言葉です。琵琶湖を吹く風のことです。仁王といえば、滋賀県を代表するお相撲さん、仁王の海さんがおられますね。この仁王というのは、カイツブリという鳥の名前だそうで、その鳥が吹かせる風の言葉なんですね。ですから主には琵琶湖のことを、仁王の湖、仁王の湖と呼ぶそうなんですね。この地域だけに通じる名前っていうのはもう全国にあると思います。この風は目には見えません。この地球にそっと風が吹くというのはどういう意味があるんでしょうね。直接目にすることはできないけど、感じることはできます。冬の風は厳しいんですが、春になると気持ちの良い風を吹かせてくれます。風って何でしょうね。さて、ここから仏様のお話をさせていただきます。四徳の風。四徳の四というのは、至るという字です。徳はお徳の徳。四徳の風。静かに、主家の波。主というのは主上の主ですね。主家の波、天図。鎌倉時代の仏教者である親鸞聖人の著書、教行信証に出てくる言葉です。親鸞さんのお話は、このラジオでも何度も何度も紹介させていただいておりますが、改めまして紹介すると、親鸞さんは幼くして出家し、比叡山で苦しみを超える道を求め、その苦しみの元となる煩悩。煩悩っていうのは一言で言えば自己執着のことなんですね。自分を守りたいために自分に執着して、そして相手に怒りでもったり、欲しい欲しいと求めたりする心のことです。この煩悩を断つ修行に励みました。しかし、煩悩を断じようとすればするほど煩悩を断ち切れないのです。何度も悩みながら29歳の時、比叡山の仏道から離れ山を下ります。その後、生涯の師となる法然との出会いを通じて自身の拠り所を見出し、90歳の人生を生き切っていきます。親鸞聖人が法然上人から教えられた道、それがお念仏の教えです。このね、お念仏っていうのはもう一言では非常に難しいんですね。じゃあただ南無阿弥陀仏と唱えたらいいのという、こう、まか不思議な威力が、念仏なんだと捉えがちなんですが、そうではなくって、もう一度自分を見直す意味で、今の苦しみからただ逃げるだけではなく、南無阿弥陀仏を唱えることで、いよいよ阿弥陀様の願いに耳を傾けるということでもあるんです。どんな願いかというと、どんなことがあっても あなたを見捨てないよという声です。苦しみをなくすのではなくって、苦しみを超えた世界に生まれさせていただくことしかできないのです。苦毒、これは尊い尊い素晴らしい働きのことです。まるで働きというのは目に見えませんから風のようなんです。そう、苦毒とはまるで静かな風のようであり、絶え間ない波のごとく、これから起こってくるだろうさまざまな困難の出来事を転じていくというのです。転じるというのもね、非常に難しいのですが、消えて、苦しみが消えてなくなるという意味ではなくて、その苦しみの意味が変わってくるということなんですね。親鸞聖人も生きたその時代というのは自然災害、そして戦いの時代でした。もう生きる人たちは絶望の中生きることしかできませんでした。誰だって思いもよらない困難で出来事に遭遇すると、早くこの苦しみから逃れたいって思いますよね。誰だってそういう気持ちにはなります。しかしそれは一時的な楽しさで苦しみを忘れようとしているだけなんですね。しかしそれは結局苦しみの元を見つめることなく、ごまかす生き方しかできなくなるんです。確かに苦しい時はね、苦しみの元なんか考えられませんよね。しかし何が苦しいのと少しだけでも気持ちを内側に持ってくることはできます。辛い時、そっと野山、海、川に行き、何に心をがんじがらめにしているのか、私は何を守ろうとしているのか、さらに守ろうとするのは自分を中心に守ろうとしているのか、そっと優しい風を感じながら考えてみませんか。人間関係の中でもどうか優しい風を吹かせていきましょう。そのためにも自分自身の心の扉を閉めてないか、都合のいい時には扉を閉めて、あ、この人と話せると利益があるかな、メリットがあるかな、あ、これは楽しいことがあるかなと自分の都合で扉を開けてないか、ちょっと考えてみませんか。今日は心の風通しについてお話しいたしました。